主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。2016年1月3日死の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を静め主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天皇父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第二礼拝の中にあっても、どうぞあなたが中心となり、私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し賛美できますように導いてください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますように導いてください。今日この場所へ集えないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで参加されているお一人お一人の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の始めに尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それではご臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
それではお立ちになることのお出来になる方は、ぜひお立ちください。心からともに神様に賛美を捧げていきたいと思います。
手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りて主を褒めたたえよう。手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。ハレルヤホザナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホザナ、イエスは勝利の主。
もう一度賛美しましょう。
手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。ホザナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホザナ、イエスは勝利の主。
ハレルヤホザナ、
ハレルヤホザナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホザナ、イエ スは勝利の主、
イエスは勝利の主、
イエスは勝利の主、
イエスは、
イエスは勝利の主。
ハレルヤ、主に感謝しましょう。ハレルヤ。
褒めたたえ 私の言葉には力があり、私は私が言い送ったその言葉を必ず実現させると称されます。あなた方にすでに与えられている神の約束の言葉を今一度しっかりと握り、徹底してそのことにおいて感謝を捧げ、告白を成し続けていきなさいと称されます。あなた方がその信仰を用いて神の言葉に立ち続け、神の言葉に信頼し続けていく中で、私は私の時に必ずその時をそのことを成就していくことを覚えなさいと称されます。固く信仰に立って動かされることのないように、神の言葉を大胆に告白していきなさいと称されます。御からの教会にしっかりと留まっていなさい。私はその棚の中で私の恵みを豊かに流していこうと称されます。
それではもう一度賛美を捧げていきたいと思います。
手を祈ります。アーメン。もう一度感謝に感謝。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちします。明日1月の4日この長崎教会でパウロ秋元牧師をお招きしてカリスマセミナーと長崎カリスマ聖会が行われます。祝福されますように。また今週1月の9日後藤集会また後藤ゴスペルクラブのコンサートが行われます。御心の方々が集われますように。あと1ヶ月、約1ヶ月になりました殉教記念祈りのツアーと長崎殉教記念聖会のためにこれらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだおなりになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に礼拝されている皆様も共にお祈りください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アメン。アメン。それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて主の御体と父親に預かる聖餐式を行います。
イエス・キリストの御名をおはようございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と父親に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じて告白していらっしゃる方、またですね、はそして洗礼を受けていらっしゃる方と、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は、聖餐を受けるようにお勧めしております。また、オンラインで礼拝されている方で、聖餐のご用意になる方は、共に加わっていただきたいと思いますし、ご用意のない方は、ぜひ次回からは聖餐をご用意されて、教会の恵みに預かっていただきたいと思います。それでは、聖餐のためにお祈りをいたします。天の父様、今このパンとブドウ酒をイエス様が十字架に裂かれたキリストの体流された血としてくださり、この聖餐を通して十字架の恵みをすべて受けることができるように、今聖霊から来る悔やみを与えてください。またオンラインで礼拝されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒も今十字架に裂かれた体流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、どうです様、お一人お一人に聖霊から来る悔やみを与えて十字架の恵みを預からせてくださいます。お願いいたします。あなたの十字架をありがとうございます。感謝してそのお名前によってお祈りいたします。アメン。 それでは聖霊様の心を探っていただいて悔い改めと今日お持ちしたいと思います。お一人お一人主の前に悔い改めと今日お持ちましょう。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父をお越しいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って彼らに渡りになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。 愛してる天のお父様、生産の恵みを心からありがとうございます。新しく始まります一週間、十字架によって罪をされ義とされ神のことされたこの恵みの中を人ともに歩み、所用意されている素晴らしい祝福と恵みを共にということだけを力強い見て思って導いてください。生産によって私たちが一つにされたことをありがとうございます。十字架を感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入り用のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康においてもまた経済においてもあなたの恵みと祝福が豊かに豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。それでは特別賛美の時をお持ちたいと思います。本日の特別賛美はピースです。よろしくお願いいたします。
感謝します。今日は、3週の52番神様に会う時までという新しい賛美に挑戦してみたいと思います。神様に会う時が近づいてる、目を覚ましてそなえよ。神様に会う時が近づいてる、目を覚ましてそなえよ。主が言われたこと忠実に、神様に会う時まで顔と顔合わせ合う時まで 神様に会う時が近づいてる。目を覚ましてそなえよ。御霊に満たされ賜物を用い、主が言われたこと忠実に。
素晴らしい特別賛美の時をありがとうございました。それでは、聖書朗読に移りたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書7章の11節から17節、新約聖書ルカの福音書7章の11節から17節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の122ページ、第2版をお持ちの方は新約聖書の111ページです。ルカの福音書7章の11節から17節お読みいたします。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に渡された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。本日はこの聖書箇所から伊沢キャラマコト牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。説教に入る前に、カンボジアに先週28日から、九州の方1日の朝まで行ってまいりまして、1日も少しだけ証しをしましたけれども、今日その証しをしたいと思います。映像の方はですね、おそらく今日安定を受けてやっていると思うので、来週流したいと思います。で、私と祈りが行ってきましたので、最初に祈りちゃんに証しをしてもらって、私は説教の中でちょっとお話をしたいと思いますので、最初に木原祈りちゃんですね。初めての海外、物心ついてからですね、小さい頃に行ってたんですけども、はい、それじゃあよろしくお願いします。
はじめにお祈りします。愛する天のお父様、今回カンボジアチームに行けたことを本当にありがとうございます。今から証しをします。どうか御心のことのみ語れるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。まず本当にお祈りをありがとうございました。今回、向こうに滞在してたのは4日間ぐらいなんですけど、個人を訪問したのは2日間で、その交流ができたのも2日間だけだったんですが、 とても楽しい時間を過ごすことができました。1日目はカレーパーティーで、あとケンタッキーフライドチキンとかを食べるっていう本当に交流の時だったんですけど、その1日目ですごいカレー作ってる間に、あの同い年ぐらいの女の子と5人ぐらいとずっとおしゃべりしながらこう待つことができてとても楽しかったです。2日目は遊園地とボウリングに行きました。アトラクションがすごく楽しくて、ボウリングも楽しくて、なんか何が特に楽しかったっていうよりも2日間なんか全部とても会話も含めてなんか全部とても楽しかったです。で、あと、まあ、今のはそういう個人の子供たちとのことなんですけど、正解もあってすごい、まあ、語られたことというより、なんか2日間通してずっと祈りのことが言われてたので、あのあ、ちょっと祈ろうかなっていう思いになりました。いや、でその思いのまま帰る途中の飛行機の中で、あのワールームっていうやつを見て、すごい、それもあのワーって、あの戦争とか戦いっていう意味なんですけど、その映画の意味的に祈りの部屋みたいな内容で、それも祈りのことで、そこでなんかすごいその映画がとても良くて、すごい、あの飛行機の中が夜の1時出発とかで、そこから見たんですけど、でみんな寝てるのに自分だけなんかその映画見て感動してずっと泣いてて、なんかちょっと恥ずかしかったんですすごいとても良くて、なんかこう祈りたいなって思うようになりました。で、まあここで行ったので、まあ、家族とかもまた教会に来て、たくさんこう、まあ祈りの実質が現れ、名前の実質が現れたらいいなと思ってます本当に今回そういう進路のこととかが決まるといいなと思って行ったら、そのことが語られたんで、なんかもっと祈りなさいって、進路のことに関しても祈りが足りないって言われてる気がして祈っていこうと思いました。はい、終わります。愛する天のお父様、本当に祝福した、カンボジアチームを本当にありがとうございます。イエスキリストの皆にお祈りします。アーメン。
はい、どうもありがとうございました。私の方は、まあ、メッセージの中で話したいと思うんですけども、最後のワールームの話なんですけども、羽田便がやってるということで、マジキナ君から羽田に着いた後に連絡があってですね、我々はタイで十何時間あったんで、で、あ、やってるということで、日本語訳があったらいいなと思ってすぐ乗ってすぐ調べたら、英語もスペイン語もなんか4つぐらい言語あったけど日本語訳なかったんですね。で、英語で聞くしかないなと思ったら字幕があったんで、やったと思って字幕をやったら中国語しか字幕がないんですね。だ、日本語はダメだって。それでも中国語で字幕で分かるかなと思ったら分からなかったです英語で分かるかなと思って5分ぐらいは粘ったんですけど、さっぱりわからないのでやめました。だから横でですね、泣きながら感動して見てるんですよね、英語のやつを。だからちょっと祈りですね、英語で全部聞いたんですけど、だからちょっとびっくりしましたよね。だからやっぱり英語ができるといいなというふうに思います。だからせっかくワールームがあったんですけど、私はですね5分で脱出としまして英語やらなきゃいけないと思ったでございますね。で、あとカンボジアの方はすごく良かったんですけども、3つポイントがあるんですけど、ちょっと説教の方で話をしたいというふうに思います。で、それで今日は第一日曜日なので、献金の感謝を祈りしたいと思いますが、12月は非常に祝福されまして200万を超えました。初めてですね、教会始まって208万424円、メンバーの方は会議報告を見ていただいてください。それで、21万外部献金をします。イスラエル、それから聖女が投げてミッション、イステナシ個人、ガラバハビニホーム、三越新聞、雲の間の虹、長崎の祈祷院、山田ゴスペルクラブ、島原教会、アフリカの働き、フィリピンの働き、中国の働き、地方キリスト教会、宮崎教会、 それから、大村教会に今回はしたいと思います。それから東京ベテルチャーチ、これは他教会ですね。から法然キリスト教会、これも他教会ですけれども、それから殉教聖会のために献金をしたいと思いますので、皆さんこらわせてお祈りください。お祈りします。天のお父様、今月も捧げることのできる恵みをありがとうございます。あなたは経済を豊かに祝福してくださって、本当に主様を豊かに捧げることができることをありがとうございます。捧げました一つ一つの宣教団体、宣教師や牧師や教会、その一つ一つの働きに30倍60倍100倍の祝福を持って豊かに報いてくださいますようにお願いいたします。また主様、捧げられました南西教会の一人一人が境内においてますます祝福を受けて、主様どうぞますます与えることができるように祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、ですね、賛美を持って礼拝していきたいというふうに思います。ありがとうございます。詩編の130編からいきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。うちの妻は大事に来たんですけど、には今両親とオンラインしています。今日はジョイ牧師はお母さんが召されたので、後でお母さんが1月1日の午後7時1分に召されまして、今お家の方で、だから今日はね、オンラインされていると思います。いいかな。はい、それじゃあよろしくお願いします。
よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾け主よあなたがもし国に目を留められるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそあなたは一人恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜りが夜明けを待つのに勝る、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って、主を待ちます。イスラエルよ主を待て、主には恵みがありえたから、あがないがある主は全てのイスラエルをあがない出される。
ハレルヤ。ですね、一番の賛美をしたいと思います。喜びの歌。
どんな時でも共に勇気を与えてくれるから、恐れや不安は消え去り、 雨上がりの虹のように輝く、たった一つの宝石のようにかけがえのない一人一人の存在、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。だって誰よりも私は愛されているから、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたは愛されている、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。だって誰よりも私は愛されているから、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたは愛されている。ハレルヤ。バイバルが始まった21番、足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた、初めた扉が開かれた、始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が爆上がった、始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます、アレルヤ。始まった始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が湧き上がった、始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます、ハレルヤ、ハレルヤ。59番を賛美して礼拝に入りたいと思います。勝利を得る者、高らかに褒めたたえよ、神主は灯火、輝く夜明けの星、輝く栄光、都には神の平和、涙も死もなく、主イエスが
すべおさめる忠実真実死をもって裁きをするハレルヤハレルヤここに来て褒めたたえよハレルヤハレルヤハレルヤここに来て褒めたたえよあなた自身のできなかったことあなたの愛する者のできないことそれを数えることをやめなさい私はあなたのうちに私の恵みを注ぎあなたの愛する者のうちに私の憐れみを注いでいる私が成しておくことを数えなさいできなかったことまた不十分なことを数えることをやめなさいそれは敵である悪魔の策略に乗ってしまいます私があなたに与えた恵みを数えていきなさい私はあなたをさらに祝福し豊かに増し加えていこうと称せます。あなたの目にマイナスと思えることを感謝することをあなたは何度も聞き学んできました。そしてあなたはそれを確かにしています。しかし愛する子よ忍耐強くありなさい。確かに時があります。あなたが忍耐強く感謝を持って私を褒めたたえていくとき問いが満ちるときすべてが益に変わるのを確かにあなたは見る。人の話ではなくあなたの人生の中にあなたの愛する者の中に具体的に見始めると主は抑えます。もう取り返しのつかないことだと思っていることに関しても神の手は動くのを見てあなたは驚くでしょう。神には不可能はありません。人にはできないことがたくさんありますが神にはできないことは確かにないと主は抑えます。愛する子よ私に期待しなさい。私を豊かに祝福していこう。私はあなたの悲しみや痛みを見過ごしにすることはできません。私はあなたの悲しみや痛みを見て哀れみの心を起こし私からあなたに近づいて技をなす神である。愛する子よ私の愛はあなたの思いよりもはるかに大きくて深い。それを知りなさいと主は仰せます。あなたの何かではなく私の哀れみと恵み私の愛があなたの人生の中にあなたの愛する者の中に奇跡と恵みをもたらしていくと主は仰せられます。最後に天の故郷を賛美します。
天に憧れて喜び使えます。どんな住まいよりさらに優れた故郷天にあるエルサレム変わらないエルサレム天の故郷目指しながら褒め歌え褒め歌え主に憧れて喜び使え
あるエルサレム、愛する天皇と様、聖霊様の豊かなご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。またカンボジア地方を追ってくださって本当に祝福されたことありがとうございます。証をありがとうございます。今日集われたお一人お一人をありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。オンラインで礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々を感謝いたします。皆様、今から御言葉に行きますが、聖霊ご自身が御言葉を通して私たちを慰め、励まし、力づけ、信仰を育んでくださって、あなたが与えようとしている祝福と恵みを豊かに受けていくことができるように力強みと思って導いてください。語る者聞く者も主を減り下ります。主を語ってください。期待しています。信じています。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一度進化しましょう。アレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に終えた死に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先ほども話しましたけど、皆さんお祈りをありがとうございました。無事に、カンボジアに行って帰ってまいりました。3つお話ししたいと思います。ちょっと日曜日、1日とちょっと重複することもありますけど、ありがとうございます。1つはですね、洗礼式があったんですね。でその洗礼式は、1日目に3人、2日目に2人だったんですけれども、1日目は、メーンっていうですね、まあ、ここすから大学に入った男の子で、まあ、一番頭のいい子なんですけども、その子が洗礼を受けました。で以前手紙を書いてくれた子で、ここに来るまでは全然明日のことも心配だったけど、ここに来てからは本当にいいってことです。その子は、まあ、洗礼を受けてですね、よかったなと思います。それと2人目が、カイといってキアンの弟で、昔から車を壊してまた作るんですけど、なかなか作れなかったりしたんですけど、車が大好きだった子なんですけど、今自動車学校に行ってますね。日本がやってる自動車学校に行っている子なんですけども、まあ、その子が自動車学校ってのは自動車整備学校ね。でそういうのをやりたいところで、2年間、まあ、学費と、生活費は彼は与えられたんですね。他の子は1年目だけなんですけども、で、まあ、その彼とでもう1人がスレイレアという、今年卒業する子ですね。来年、まあ、看護師さんになりたいということで、まだわからないんですけども、まあ、それ専門学校に行くか大学に行くか分かりませんが、看護師になりたいというビジョンを持っていて、それ日本語が好きで勉強している子なんですけれども、日本に来たいというのを、その子が選んでおきました。でその子の証がですね、聞かれた方はオンラインで聞かれた方は知っていると思いますけれども、そのイスラエルで選んでおきたかったと。嬉しいですね。なんかカンボジアの子どもたちがイスラエルで選んでおきたい、外来語でヨルダン川で選んでおきたいと思うようになったこと自体が本当に大きいと思いますけれども、そう思って一生懸命乗ってたんだけど、ある時神様からその自分の願いを言っているので、本当に神様に来られないかを聞いていなかったということが分かって、悔い改めて本当に神様のおっしゃる場所で、神様のおっしゃる時に洗礼を受けれますようにと祈りを変えたそうですね。で今回の話が来た時に、本当に神様の時だと分かったので、洗礼を受けることができましたって、こう本当にいい笑顔で喜びながら証をされているのを聞いて、すごく嬉しかったんですね。ヨルダン川で洗礼を受けたいなって、イスラエルに来たいって希望を持ったこと自体もすごいなと思うんですけど、でもさらに今度は神様のおっしゃる場所で受けたいという気持ちになって、個人の第一号ですよね、の3人の一人として洗礼を受けることができて、すごくなんか嬉しかったです ね、本当に死に聞こうとして歌いてありました。で2日目がですね、ボッティという男の子ですね。それから英語がすごくできる子で、今法律を勉強しています。今年から大学生に入った子ですね。もう一人はカリーさんといってですね、ワーカーの方です。でこの方は1月だったかな、行った去年最初に行った時に、その入って間もなかったんですけども、チームとともにパウロ牧師を通して、まあ、エス様を一応信じた。でもその後証してこう言われたんですね。子供たちからたくさんイエス様のことを教えてもらって、子供たちから教えてもらってよく分かったので、今回洗礼を受けるようになりましたって言ったんですね。で子供たちからイエス様のことを聞いたって言ったんですよね。でそれは本音だと思います。本当に子供たちからいろいろイエス様の話を聞いたという。だから個人の子供たちが その人にイエス様を教えてあげて、それで彼女がいろいろ分かったんで洗礼を受ける気になったとかあったんですね。だからそれを聞きながらね、感動いたしまして、個人の子供たちが教えたんだなとか思ってですね、本当に良かったなと思います。まあ、それが一つね、大きな感動だったんですね。だから洗礼式というのはすごい感動いたします。私はまあ見たかったんで行ったんですけれども、幸い授けたのはもちろんパウロ牧師なんですけれども、一緒にこう安心してね祈ることができて、まあ、そういう恵みを受けることができまして感謝でした。それとですね、二つ目はルツマヤタさんのこと自身なんですけども、すごく霊的に強められているのが分かりましたのと、2回正解があって2回ともショートメッセージをされたんですね。でもとメッセージはもともと得意じゃないんですけど、まあ、証しを中心にしたメッセージだったんですけども、2日ともですね、すごく力強くて内容が感動的だったんですね。見てた方は分かると思うんですけどね。で、1番目はね、ある今年も去年も紅白に出たあるグループ のメインボーカルがですね、今回子供たちにってことで多額の献金をくださったんですね。クリスマスプレゼントあげてほしいってね。それはカンボジアだけじゃなくてダンビアも全部ね、全部の個人の子供たちに。やっぱりメインボーカルロマンチックですね。できたら寝てる間に枕元に置いてあげてほしいと言ってですね、まあちょっとそれはあれだったんですけども、で言ったのは、さっき最初こっちが提示したのを言ったらですね、もうちょっといいものをあげてほしいって、足りなかったらもっと献金しますって言ったんですよね。本当に子供たちも考えてみたいですね。で、まあ、カンボジアの場合は、ダンビアの場合はね、羊と豚だったかな、なんかを買って、お腹いっぱいになるまで食べたいということで買って、でそれで子供たちで丸焼きして、もうお腹いっぱいになってこれ以上食べれないまで食べたっていうことをダンビアはされたそうですけども、カンボジアは一人一人の子供たちに、まあ、上限があるんですけども、好きなものを買っていいから買いなさいって言ったそうですね。で、女の子はね、こんな大きなぬいぐるみとかね、水筒とかですね、あとなんだっけ、なんかいろんなものを買ってました。男の子はね、ほとんどみんなラジコンなんですよ。で、17歳の男の子がいて、その言ったそうですね、呼んでね、もうあなた17歳だからラジコンはちょっと子供っぽいから別にみんなの真似をする必要はないのよ、あなたが本当に欲しいものを買ったらいいのよって言ったら、その男の子がですね、ルツマヤさんにですね、もう来て10年以上経つんですけど、その子は個人に、いや僕は個人に来た時からラジコンが欲しかったんだ、ずっと欲しかったんだけど今まで買えなかったけど今回買える、だから本当にずっと欲しかったんだ、それがやっと買っておく、もう買えるんだって、だからラジコンが買いたいんだって言ってですね、ラジコンを買ったんですって、そういう話をね、マヤさんがしておりましてね、なんか聞きながら泣けてきましたよね。で、本当に子供にとって10年以上待ってついに欲しかったものを買えたっていうね、まあ、私と一緒に賛美したこの一人なんですけども、で個人的にはその子も含めて4人、男の子、まあ、祈りと、いつも一緒に賛美して祈りと、それから、ビスナ、一番最初に個人に来た男の子ですね、砲丸投げの強い子、今度卒業になりますけど、それからメン、さっき言った男の子、今回選択を受けた、それから、ラタナ、今の子なんですけど、それからヨハンっていうね、4人の男の子と一緒にこう前半の賛美を導いたんですね。2曲だけなんですけども、それがすごく良かったです。日本語でなんか本当に一緒に賛美できて、なんか日本語でね、全部歌詞を覚えてるんですよね。イエスは全部歌いましたよね。だからあとこれ歌わなかったけど、パウロ牧師が歌ったんですけど、飛行機に乗ってって歌あるんです。なんかどったどったらあったらって世界中ですけど、私まで歌いきれないんですけど、子供たちは歌うんですよね。新興語学だと思いますけど、すごくね、良かったですね。それがあったんです。で、2日目は前田さんが遊園地、ドリームランドっていう遊園地に行ったんですけれども、その時にどうしても思い当たってしまって、何を思い当たったかって言ったら、まずお金のことで、最初まず言ったらですね、入園料ってあるんですけど、日本人ということで外国人は別料金だって言われたそうですね。で、本当かもしれないし嘘かもしれません、ね、でもそのワーカーの人が交渉してくださって、まあ個人だって話を言ったんでしょうね。そしたら向こうの人がそれならいいってことで、日本人もカンボジア人と同じ料金にしてくださった。それだけじゃなくて、4人の幼い子供たち、まあ、幼いってもかなり大きいんですけど、4人の子供たちは無料にしてくれたんですよ ね。でそれでよかったと思って入っていったら、子供たちが一つ、ちょうど、ね、午前中は、ね、ほとんど誰も来てなかったんですって。昔の福田の遊園地みたいなもんですもう潰れましたけど、ほとんど午後からみんな暑いからなんか、ね、午後以降に来るんですね。で朝みんな来てなくて、行ったら動かしてくれるんですって。行ったらそれまで動いてない。でそれでわーっと子供たちがみんな遊具に乗るでしょ、喜んでね。で前田さんがそっとね係のところに行ってね、 いくらですかって聞くんですって。入園料だからですね、あの買ったのはフリーパスじゃなくて。そしたらですね、向こうがですね、あ、ただですって言ったらね、ただですかって言って、ね、で2つ目行ってですね、みんなわーって乗るでしょ。で向こう動かしてくるでしょ。そっと行って、いくらですかって聞くんですって。そしたらただですって言われて、全部ただだったんですよね。あれでね、いや前田さんにとって大きいと思います。あの前田さんあのいつも与えられた境内でやってきた人だから、こう本当それでお金が余ったので、子供たちにアイスクリームを買ってですね、みんなで好きな、今度も好きなアイスクリームを買ってあの食べることができたって言ってね、すごい喜んでられました。そしてその後あのボーリングに行ったんですけど、ボーリングは3ゲームする予定だったんですけど、他の役が入ってて、他のところが団体がいくつかで1ゲームしかできなかったんですって、まあ、ものすごい盛り上がったみたいですけども、ね、なんかボーリングするときにですね、こうねやるとちゃんと椅子があるじゃないですか。椅子に座るのは、マジキナ君と前田さんだけで、それ以外の子供たちは全員日本人も含めて誰も座らずに立ったまま一頭ごとにおおあーとか言ってみんなで座るで、一頭ごとにガーターになっては騒ぎ、たまにストライク取ると大騒ぎし、なんかもうみんな大騒ぎだったってことでしたね。生まれて初めてボウリングしたみたいですからね、まあ、そういう感じだったそうですけども、それもやっぱり1ゲームしかできなかったので、でも逆にその結果あのお金が余ったんで、そのイオンのところで好きなものを食べることができた。お昼ご飯とは別にね、それがまた良かったということですね。ただみんな好きなものを食べさせていろんな注文をしてですね、ちょっと遅れたんですよね。それから帰りがラッシュに当たりそうになったんで、前田さんがしまったと思って必死に乗ったそうです。時間に遅れないよって。そしたら25分で帰れた。でラッシュになったらもう1時間2時間かかるんですよね、向こうラッシュすごいから。明らかにもう車混み始めたのに流れてつけたということで赤字をされていまして、本人にとっては奇跡だと言ってましたよね。で今回 その子供と遊ぶ中で神様の手を見ることができた。神様が本当に助けてくださってる、神様が手を置いてくださってるのを見ることができたということでね、なんかすごくこう喜んでなんかこう証しをされて、メッセージをされてるのを見て、なんか本当に良かったなと思いました。で前田さんがすごく霊的にも実際にも元気になってたなと思います。で3つ目がですね、あの子供たちなんですけど、1日目はカレーパーティーをしたんですよね。でカレーパーティーとともに、まあ、カレーパーティービーフでやったんですけど、ねまあね、でも向こうの楽器チキンが好きなんです。でいつか話しましたけど、ね、1日も言いましたけど、ハンバーガーいっぱいあるんですけども、あのマクドナルドはないんですね。なぜかわからないけど、マクドナルドの別名知ってますか？アメリカ大使館って言われてるんですよね、世界中に入ってるから。ところがマクドナルドはないんです。あそこはハンバーガーいっぱいあるけど、でケンタッキーは入ってるんです。でケンタッキーフライドチキンというのは向こうでは結構いいんですね。でそのケンタッキーを1人2ピースずつ食べることになってですね、カレーとともに。で私はあんまり美味しく感じなかったんですね。南君に抗議しないといけないですよ ね, ね、だからあの食べ慣れてないからかな。だからもう1ピース1つ食べたらもうあとあげたんですけど、2ピースずつ食べることあげて、なんかすごく喜んでおりました。で2日目が、そのさっき言ったドリームランドに行ったんですね。でそこで大はしゃぎした後にイオンショッピングモールが去年できたんです、日本から行った。でこれはあの去年できたばかりで、前田さんの言葉を使えば別世界だそうです。で今あのエスカレーターに、ね、乗るときね、あの子供たちはの初めて乗ることを 1,2 回乗った子なんですね。だからこうエスカレーターに乗るときにみんなこう乗れないんですって思い出してください、初めて乗った日のこと乗れなくて、なんかそれでそれからイオンショッピングモールってフードコートで食べたんですけど、マジキナ君の言葉によると、このはしゃぐというよりも緊張しながらご飯食べていたって言ってましたよね。それでボーリングでものすごく遊んで、マジキナ君は28しか出せなくて、で、ね、最高記録が110何ポイントで優勝したって言ってましたけど、2人同点で、まあ、初めてだからね、もうあと2回か3回できたらね全然違ったと思うんですけども、でもとにかく喜んで帰ってきまして、パウル牧師と私は夜の生活は寝るねってね覚悟してたんです。そしたらですね、まあ、あの目を覚ませるために聞いたんですよね、楽しかったですかとか言ったらね、ものすごい元気なんですよね、もう楽しかったってことで、ちょっと反応が普通じゃないぐらい喜んでまして、なんか本当になんていうか、ういういしいっていうんでしょうかね、子供たちが。で、まあ、あの井上も言ってましたけど、本当に同世代と話をした時にものすごく素直でちょっと驚いたって言ってましたけど、すごくういういしいんですね。で、まあ、これからは私の言葉ですよ、日本人が忘れたものをなんか思い出させてくれるっていうのを感じました。すごく日本人が忘れかけている、あれ忘れているとってもいいものを思い出させてくれるなって思いましたね。だからぜひ皆さんですね、機会があったら皆さんも行ってほしいなって思います。まあ、これは派遣というよりも、まあ、ツアーなんですけども、子どもたちと遊んだりする、だけどなんかすごく良かったなと思います。まあ、だからあの本当にお祈りありがとうございました。あのとっても祝福されたあの時を過ごすことができて本当に感謝しています。子どもたちが霊的にも成長した、 実際的にも成長しましたけど、当然で次のステップに入って子どもたちがさっきの被災に行って洗礼を受けたいってそういうことを願うことができたように、夢をビジョンを持ち始めてるんですよね。それがすごく嬉しかったです。牧本氏は結婚のことを祈りなさいって言って、祈らなかったら罰ゲームとか言ってですね、全員が祈り始めたんですよね。1日目に結婚のことを祈りなさいって、明日まで祈ってこなかったら罰ゲームをしましたら全員祈ってきましてで言ってましたよね、結婚するまで祈り続けなさいってね。でもそれがなんか終わりの時代を生きる子どもたちにとってはなんか本当に神からの語りかけじゃないかと思ったんですよね。あとすごく子どもたちがいろんな意味で成長して、前田さんも強められているのを見て嬉しかったです。本当に祈りありがとうございました。さて、それで今日の聖書の星に帰っていきたいというふうに思います。来週ね、今日はおそらく安定局で営業してるでしょうから、来週それを流したいと思います。あ、すみません、説教入ります。もう一つで帰ってきましたら、すぐジョイ牧師から連絡があってですね、母がもう行く前もあったのかな、母が危ないので、なんかもしもの場合よろしくお願いしますって言われたんですね。そしたらそのやはり1月1日の日に帰ってきたんですけど、帰ってきてすぐ連絡があったんですが、夜19時1分、7時1分ですね、午後7時1分に天に召されました。89歳だったんですね。89歳ですけれども天に召されました。で本当に長寿を、天寿を全うして、よかったなというのを思っています。クリスチャンいいですよね、よかったなって言うから。俺は本当に天国に行ったんですよね。お母様はですね、ある別の新興宗教の教師だったんです。私よりもっと多くの数の人にいつも教えてた、300人とかそういう数の人たちに教える教師だったんですね。そこら辺の地域のトップ でそういう方だったんですけれども、年を取って、いろんなことがあって、本当にもうそれをやめて悔い改めてイエス様を信じたんですね。だからよく言ってました、私は昔偶像礼拝をしてたくさんの人にお迎えをあれしたって言ってね、いつも悔い改めてました。ジョイさんに言われたんじゃないかと思ったんですけどね、いつも悔い改めていたんですけども、でも最後は本当に救われたんですね。洗礼を授けるときに、2010年だったかな、洗礼を授けるときに妻と二人で行ったんですけど、私ちょっと心配だったんですね。ジョイ牧師に随分お世話になってるから、年を取って義理かなと思ったんですけど、行ったら本物でしたね。でお母さんはすごく やり手っていうか教師で、その学校の先生でもあったんですね。で最初は普通の学校の先生、そのうち特殊学校の先生、今なんて言うんですかね、特別養学級っていうのかな、そういう人の先生をした方で、本当にもう先生だった人なんですね。でいろんな人に一生懸命こう教えたり助けをしてきた人なんですね。だから年を取って自分が何も助けれなくなって、人から助けを受けるようになったときに、とってもそれは辛くて、早く死にたいって言ったんですよね。自分は何もできない、助けられるだけだから早く死にたい、早く死にたいって言ったんですよね。自分が一生懸命人にこうやってきた人はよくそれあるんですね。なんかそれは本当にあるんです。年を取ったら自分がいても迷惑かけるだけだから早く死にたいって言ってたんですね、よくね。それで行ったときにハドソンテラーの話をしたんです。何回か話した、ハドソンテラーは年を取って中国の奥地で宣教しているときに、そのもう本当にもう何もできなくなったときに、その若者、その弟子、ハドソンテラーの弟子たちがそのちょっと中国で暴動起こったときに、ハドソンテラーは言わなかったんですね。心配しちゃいけないと思って、ハドソンテラーは分かったから、何があったか教えてくれって言ったら、弟子たちがいや先生心配しなくていいです、私で処理しますからって言ったときに、ハドソンテラーは言ったんですよね。いや教えてほしいって、私は、ね、何の助けもできないと思うって、そして祈ることすらもうできないだろうって言われ てしかし教えてほしい、私には信じることはできるからって言ったんですよ。その説教をしたんです、その話をしたんです、洗礼を受ける前。そしたらね、横になっててね、もうね、死にたいってのは、ね、信じることができるからって言ったんですよって言って、お母さん信じることができるんですって言った瞬間ね、ガバッと起き上がったんですよ、自分の力で。私もふっと見てね、私の手を握ってですよ、本当にそうなんです、信じることはできるんですって言ったんですよね。でその日以来死にたいと言わなくなったんです、お母さん。いやいや、びっくりしましたね。それで言ったんだからね、お母さんここでこのベッドの上で、ね、お嬢様のエリコさんのために、お母さんだからね、お嬢さんのエリコさんのために信じることができるって、東京かな、関東にいる息子さんとその家族のために、その人の仕事や家族のことを祈って信じることができる、ね、愛するご主人のために信じることができるって、お母さんのことで信じることができるんだって話をしたら、そうって言ってね、本当に目が一回ったんですよね。でお母さんは本当に信仰を持ってたんだと思います。で今日告別式、伝夜式と明日の告別式で愛唱歌を歌いますけど、救われたのが後半だったからほとんどが2週なんですけども、2週とか1週なんですけども、でもそれを歌いたいと思ってるんですけども、よくねジョイ牧師と一緒に歌ってくれました。で本当にイエス様を信じたんですね。だから89歳天寿を全うして天に帰っていかれました。 で、ジョイ牧師も最後キリスト教して葬儀ができるということで本当に良かったなと思います。まあ、お父さんはまだ救われてないので、ぜひ救われるようになってほしいというふうに思います。だから本当に、なんていうかな、やっぱり亡くなったら悲しいんですけど、それを超えていくなんか希望っていうか、本当に天国行ってよかったなって、そういうのはね、すごく強くありますね。はい、さて、それで聖書の方に入っていきますが、あ、もう一つごめんなさい、今日7時半からです。伝屋式は大村のメモリードホール、分かる方は直接行かれて構いません。で、教会で一緒に来たい人は帰省ラッシュとぶつかっちゃいけないので5時半で十分だと思うんですけど、一応5時に集まってください。5時には早ければ失敗としたいのでね、もし帰省ラッシュにぶつかってやることなんで、まあ、5時半で十分だと思うんですけど、一応ね、行きたい方はですね。だから、あと明日は朝10時から告別式です、ね、朝10時からオンラインメモリーホールで告別式ですので、よろしくお願いします。はい、そういうことで聖書に入っていきたいと思います。ルカの福音書の今日は7章の11節から、ここはですね、すいません、ナインという町の話なんですけども、一人息子が死んでしまったお母さんの話なんですが、この話の前に何が書いてあるかというと、有名な百人隊長の話、イエス様が信仰を見た人2人いましたね、覚えてらっしゃいますか。百人隊長とカナン人の女ですね。その一人のうちの百人隊長の女のことが書いて、百人隊長のことが書いてあって、この今日はそっち話じゃないですよ。百人隊長の方は何かって言ったら、ルカの福音書は自分ではなくて誰か使いのものを、マタイの福音書は自分が行ってイエス様のところまで行ってお言葉をくださいって、一言言葉をもらえればね、しもべは治るからって言って行って言葉を受けて、で帰ってきたら治ってたというね、ですごい信仰だってことだったんですね。それは言葉を受けたわけですね。言葉を求めに行って、まあ、ルカだと自分じゃなくて使い人だったんですけども、でもいずれにしても求めていったわけですね。だからね、今日話す話は全然違うんです。今日話す人はこの百人隊長みたいにイエス様のところまで行く気力も力もないんです。で、一人息子が死んでしまって、そして本当にお母さん悲しいんですけど、イエス様のところまで行くそんな元気も力もない、で顔を上げる力も本当に悲しみに打ち開いてた。そこにイエス様の方が来られた話なんです。でね、じゃあそこの話をしたいんですね。でもちろん私たちはイエス様に言葉を求め、イエス様に祈ることは必要です。とっても大切です。でももう祈る力もなくなってしまうことが、不信仰というよりも本当にこう傷んでしまって祈れなくなってしまうことが、あるいは顔が上げれなくなってしまうことが、それぐらい弱くなってしまうことがある、ね、その時に皆さんね、じゃあもう神様見捨ててしまうのか、おしまいはそうじゃない、いいですか。これはね、キリスト教の神髄なんですけど、キリスト教の神髄は人が神の方に行くんじゃなくて、神が人のところに来てくださったのはキリスト教なんです。そして人のために私のが地獄まで落ちてくださったのはキリスト教なんです。今日って言いたくないけどキリストなんです。で、私たちはね、神様を信じて歩んでいく中で本当にこう自分では解決できない悲しみや痛みに落ち込むことがある。そして信じてないわけじゃないんだけども、祈る力も言葉も出てこないことがある。これそのまさにその時なんだ。その時イエス様の方がこの人のところに来てくださったんですよね。今日はそこを見てみたいんですね。11節から、それから間もなく、その百人隊長の後、皇太子ですね、間もなくイエスはナインという町に行かれた。まあ、このナインという町は今はないんですってことはなくてあるんですけど、ね、アラブ系の人は今住んでいます。何度か行ったことがありますね、ナインという町ね。で、弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行ったと。この時イエス様はいろんな奇跡をしていたので、癒しをしていたので、たくさんの人がついていきました。そしたら12節、イエスが町の門に近づかれると、ね、日本はちょっと分かりませんけど、当時は町ってのはこう城壁があって門があって町があるんですね。その町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出すことであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。やもめとなっただから、もうこの人はご主人が亡くなってる、だから一人なんですね。しかも一人息子なんですね。おそらくこの人にとって、この一人息子というのは生きる希望とか生きる支えとか生きる拠り所といっても過言じゃなかったと思うんです。このお母さんにとって、もうご主人は亡くなってしまっていて、それでも生きていかなきゃいけない、でもこの一人息子がいるからこの子を何とかしたいという気持ちと願いを持って本当に生きてきたと思う。その目に入れても痛くないというか、彼女にとっては生きる希望かな、生きがいかな、よりどころかな、そう言っても大げさじゃないぐらい大切な、一番大切なこの一人息子が亡くなっちゃったわけですよね。これはね、ちょっと言葉にできないほどの深い悲しみだったと思うんですね。もう生きていく気力もなくなるぐらい辛かったと思うんですね。で、その悲しみに疲れたお母さんが歩いた。で、町の人たちも大でね、こう母に付き添っていたん、ね、人にしちゃ危ないってことでしょうね。でもかける言葉はなかったと思います、おそらくね。その時に13節ね、イエス様がそれを見た、 主はその母親を見てかわいそうに思いって。で、ここ大事なんですよ。主の方がそのお母さんを見たんです。百人隊長みたいに主のところに来れなかった、誰かを送っていくそんな心の余裕もなかった、もう悲しみに縛られていて、とてもイエス様のところに誰かを送ったり行ったりする力がなかった。でもイエス様の方がそのお母さんを見てかわいそうに思って、イエス様の方がこのお母さんと近づいてきて声をかけられたんですね。で、皆さんね、イエス様はそういう方なんです。もう顔も上げれないぐらい落ち込んだり痛んだりするとき、そういうときにイエス様はあなたのところに来てくださって、そしてあなたに声をかけてくださる方なんですよね。知ってましたよね。大丈夫ですか。なんかもう顔も上げれなくなったらイエス様に怒られると思ってる人いませんかね。間違ってますよ。それはそういう方じゃない。本当に主はそのお母さんを見て、そのお母さんのところに来て泣かなくてもよいって言われた。でも泣かなくてもよいって言ってもね、その原因である息子さんが死んでる限りね、涙は止まらないわけですよ。弟子様はその泣かなくてよいって言った上でどうしたかというと、14節、近寄って神に手をかけられたと書いてある。棺です。皆さん思い出してください。旧約聖書においては死体に触れるとダメなんです。死んだものに触れると汚れるんです。棺に触れちゃいけない。でも弟子様はあえて棺に触れて、そして手をかけたら、みんながパッと立ち止まった。棺を担いだ人たちがね、立ち止まった。その時に青年をあなたに置きなさいって言われたんですね。そしたら死人が生き返ってきたわけですよね。で、面白いのはね、別に手をかけなくたっていいんですよ。イエス様はね、ちょっと立ち止まれって言ったらみんな立ち止まるから、青年あなたに置きなさいって言えば置きってこれるわけですよ。もっと言えば、そんなこと言わなくても、動いてたって青年あなたに置きなさいって言ったら、イエス様の言えば言葉で応答するんだから、言葉に来るんだから、起きれるんで、生き返れるんですよ。なんでわざわざ近づいて棺に手をかけたんでしょうか。イエス様の内側にね、愛があるんです。アーベの愛はね。で、このお母さんの悲しみを見た時にね、その悲しみを見てね、ほっとけなかったんです。イエス様はその悲しみを見てね、ほっとけなかった。でも思わずも心がこう動いたんですね。そして本当にイエス様は思わずもお母さんに泣かなくていいよって言った後に、その青年に近づいていったわけですよ。それで奇跡に手を置いたら聞かれるんだけども、いいですか、立法破っていいとは言ってません、誤解ないように。しかし愛の立法がもっと大きいんです。思わずも手を置かれたんですね。で、私以前話したことがあると思うんですけども、昔の人たちと、私ね、新学生の頃だから、もう今から27年8年ぐらい前かな、もっと前かな、新学生の時々実家に帰ったんですね。たまに母親がですね、言うんですね、突然ね、はい、誠、新学生やろ、説教しなさいとか言ってね、一緒に蒼天祈祷してね、聖書読むでしょ。で、聖書読んでね、読んだらね、あ、じゃあ誠、説教してって新学生なんやからと言うんですね、いきなりね。で、はい、わかりましたってやるわけですよね。で、父親がね、説教やめたらもう息子だからね、いろいろ言われるんですけど、説教の時はね、偉いですよね、へりくだって聞いてくれるんですよ。やっぱり大したもんですよね。でね、こう話したらね、感動して泣いてるんですよね。ちょうどここだったんですよ。で、話し終わった後ね、なんかね、あ、よかったな、お父さん泣いてくれと思って、こう、自分感動したんです。で、父親は言い出したんですね、誠。見てみって、こう、イエス様はだだ違って、神に手をかけたって書いてあるよって。別にね、手かけんでも直せ、生き返らせたのにって、やっぱ本当にイエス様すごいなって。まあ、父はマッサージ師ですからね、人々に手を置いてマッサージするでしょ。こう、手を置くっていうのはな、本当にイエス様が愛してたんやなって、なんかね、しみじみ感動して言ってるんですよね。私そこには触れてなかったんです、説教では。言ってくださいですか。だから直接神様に語られて感動したんですね。でも、ね、それ聞きながらね、すごいね、なるほどと思ったんですよね。わざわざ父様は近づいて、本当なら汚れるはずなのに、それを超えてでも手を置いた。おそらくね、思わずもそういう行動に出ちゃったんだと思うんですよ。愛する人ってね、計算して動きません。愛する人は計算で動きません。損得で動きません。損得で動いている間はまだ聖書を言ってる愛に到達してない。愛するっていうのは、いつも言いましたけど、愛って言葉は名詞だけで動詞なんですよね。思わずもイエス様はこの母を見てかわいそうでほっとけなくなった時に、青年の方に向かっていった。気がついたら棺に手を置きながら、青年はあなたに置きなさいって言った。イエス様の言葉には力があるから、大声か小さいか知りません、そんなことをしてもいい、権威があった。その言葉を聞いたとき、この息子は生き返ってきたんです。で、皆さんね、皆さんにも大切なものがあると思う。もしかしたら自分自身のことで落ち込んでるかもしれない。そしたら主はあなたのところに来てくださるし、 あなたの大切な人や物やことがあって、それが思い通りいかなかったり、死んではいないんだけども、まるで死んだような状況だったりして、ものすごく傷んでるかもしれない。自分はどうすることもできない、落ち込んでるかもしれない。その時イエス様はあなたのところに来てくださる方なんですよ。もちろん私たちが自分で神様って叫べれば素晴らしいです。百人隊長に言葉をくださいって言ったら素晴らしいです。それはいいことです。どんどんしてください。でもそれがいいって分かっていても、そんな声が出ないぐらい落ち込んでいたり傷んでることって人生には起こるんです。なんで信仰はないんだなお前なんてイエス様言われません。主はそのあなたに近づいてきて言われるんですよ。泣かなくていいって、落ち込まなくていいって、落胆しなくていいって、私は分かってるって。そしてそのあなたを悲しませ落ち込ましたその原因のところに行って、それに対する解決と勝利をくださるんです。癒しかもしれない、経済かもしれない、環境の変化かもしれない、それ違うけれども、それをしてくださるのがイエス・キリストって方なんです。なんで聖書に書かれてある通りにイエス様を信じてください。イエス様は私たちを決して見せたり話したりしないんですね。でこれがキリストなんですよね。で、五島ゴスペルクラブが1月9日にまたあるんですね。嬉しいことが起こりました。次の場所が開かれまして、特別用特別養護老人ホーム、特労というやつですかね。でこの以前よりもっとこの厳しい、ちょっとわからない人がいるかもしれないってところですよね。よくね、そういうところに行って、今回は30人ぐらいが聞いてくださって、それにたくさん のワーカーの人がいるということですよね。だから楽しみにしていただきたいというふうに思います、ね。でまあ、そこに行ってまた30分ぐらい40分間ぐらいのすごいんですよ。五島空港、五島フェリーの乗り場までバスで迎えに来てくださるんですよ。すごい。だからバスで行ける。だからいっぱい行きたい、旅費は自費ですけど、行きたい人おっしゃってください。バスのお迎えが来ますのでちゃんと舞台があってそこでやることになってですね。だから3回目ですけど、今度はそこでやることになって、練習場もちゃんとあって、ね、私前の日から行ってますから、朝のうちに乗っておいて1時間というか2時間ぐらい練習してからできるんですね。嬉しいんですけども、そので今回前回ですね、12月行った時23日すごい祝福されたんですけど、みんなは帰ったんですけど、私と喜びだけは残りました。でそれで、まあ、信義ドクターといろいろお話をできたんですけど、その中でね、まあ、改めてこのあったんですけども、喜びちゃんはですね、今回セントレスに1回行けたんですけど、実は去年激動の年だったんですね。何かというと高校卒業した後、ね、まあ、大学行かなかったんで、まず次女が就職のセミナーで東京行ったんで、関西の勤務になったんですけどね、その時は。それでそこでしばらくいて、その後岐阜に行って漁師のところ行って、その後戻ってきて、で白馬に出て、白馬まですごい祝福されたので、その後ですね、人生最大の落ち込みに行ったんですね。将来が見えない、アメリカにやっとその子供チームに、アメリカ周りにチーム、子供チームじゃない、くさみと感謝リバイバルキャンプに参加行った時に、初めて行きたい大学が見つかって、ここだってこう確信したんだけど、まあ、先立つものはないし、アメリカに行きたいけど何にも見えない。でまあ、それ以外にもいろんなことが重なって、生まれて初めてね、礼拝休んだんですよ、確か、ね、本当そうだったんですね。で彼女はもう長崎を出よう、でも自分の信仰がガタガタに崩れてですね、もうアメリカのこともなんかどうでもいいというよりも、もうなんかもう落ち込んでしまってですね、そういう状況だったんで、奉仕ももうキャンセルというか、すっぽかすぐらい落ち込んだ。でその時にちょうど私は五島ゴスペルクラブじゃなくて、その頃はまた五島集会ですけども、集会で、まあ、妻と一緒に五島に行ってた。でそしたら信義先生がね、ドクターがですね、私たちにね言うんですね。いつもこう賛美してる女の子がいますよねって、喜びのことをね、あの女の子のご両親はクリスチャンなんですかって聞くんですよ。だから私、うちの娘ですとか言って、とか言ってですね、そこから話になって、あの方はいくつかですけど、いや、でも実はうちの娘でアメリカに行きたいって言ってるんだけど、ちょっと今行く先がなくてねって話で、その時は落ち込んだって話じゃないんですよ、普通に話をした。わざわざ信義先生がアメリカ留学されてたんで、へえとか言ってね、まあ、できたら語学留学をまでしてから行けたらいいんですけどなんて話をしてたら、まあ、それだけ話したんですけど、信義先生の内側にですね、なんか前から喜びちゃんのことは気になってたんですって、ねね、で賛美、まあ、信義先生も賛美の飯があるから、ね、気になってたんですけど、それを聞いた時にへえと思ってですね、で自分が勝って言ってたセントレースの名前出してるのかな、 S さんっていうところのところに、まあ、すぐその日かな、その次の日か電話してくださった。そしたらですね、電話したらですね、ちょうどそこにその方のご主人がセントルイスの ELS っていう語学学校のトップだった、マネージャーだったんで、トップだったんですね。 でしかもその人は隣にいて具体的なお金とかいろんなことまで全部聞いてくれて、その場で話がパンパンと進んで、それを私にメールしてきたんですよ。でそのメールを私がセントレースに行けるかもしれないとって話で、こういうことでこういうことでって、でそのメールを喜びに送ったんですよね。電話しても出そうになかったからで喜びちゃんはすぐ見ないで、随分経ってから落ち込んでいたのでパッて見て、ってね叫んで求めた時じゃなくて、もう落ち込んで教会も行けなくなって、もう自分はもうこのままダメになってしまうんじゃないかと思った時に、神の方から手が伸ばされてきたんですよね。でもう絶対無理だと思ったアメリカへの道が、そこからあっという間に開いたんですよ。あっという間に。その証をですね、七上先生に嬉しそうにしてた。七上先生も喜んでくれました。私の説教聞いてるより喜んでましたね。これでね、何かというとね、なぜこの話をしたかというとね、この場で死んでたん、みんな違うんですけど、もう本当に自分のことか、あるいは自分の愛することで、もうどうすることもできない。で、本当にね、こう祈れる間はいいんです。神様、言葉くださいってね。もちろんそれは一番いいんです、信仰の声だから。でも、そういう力もなくなるぐらい弱くされるとき、落ち込むときって人生にはあるんです。おしまいですか？とんでもありません。キリストはそこに来てくださるんです。いいですか？神の愛をそんなに小さくしないでください。で今回はね、親は何もできなかったん、親って感じですけど、ね、そしたら神様は信義先生の心に働かれた。で皆さん、これはね、皆さんも同じなんです。あなたがまずこの母親のように恵みを受けるかもしれない。もしかしたら息子のように自分では何もできなくてもイエス様の方が近づいてきてやってくれたかもしれない。でも今度はね、あなたがイエス様、あなたのうちにイエス様と聖霊がおられるんですよ。あなたを通して神様は誰かに触れたいと思ってるかもしれない。ありませんか？なんか気になって仕方がないとか、なんとかしたけどほっとけないなと思うこと。ただね、気をつけてください。義理人情に熱い人はね、精霊じゃなくて人間で動きますからね。本当に神かどうかはチェックしてくださいね。これははっきり言ってきますよ。でも本当に精霊から来ることがあるんですよ。なんか、なんかね、なんかこう、なんかほっとけないぞっていう。失敗を恐れないで踏み出してください。お互い何にも力がありません。でもね、うちに住んでるイエス様と精霊はね、本当に愛の方なんです。十字架にかかるほど愛しかさった方で、この方には不可能はないんです。この方には奇跡ができるんです。だから私はこの促しに従って、ああ大丈夫だよって、泣かなくていいですよって、絶対神様何とかしてくださるからって言って一歩踏み出すと、神が働いてくださる。でその証しをしている時ね、野口先生がその、いやあの時あのご支援いなかったらもう話はそこでおしまいでしたとかね、もう人間的には偶然だけど、まさに神のうちがたたまって進んでね、あっという間ことが決まったってね。でなんか本当にね、あの喜んでくださった。でね、これね、このイエス様の下りになった時の喜びってあるんですよ。イエス様下りになる時の感動って。だから献金を、例えば献金をしても、ね、あよかったなじゃなくて、それがまさに相手のように答えだった時の喜び、額に関係なく、あるいは何かこう示されてやったことがまさに相手がドンピシャだった時の感動。だから何か促しがあって電話して、なんかちょっと気になったんだけど元気とか言ったら、実はものすごい落ち込んでたとかね、場合によったらね、実は自殺を考えたって本当にあるんですよ。これは本当にあるんですよ。あの電話したことない人は分かります。あのむやみやたらにかけないでね、はいはいはい、そういうこと言ってんじゃありません。促しが来るときあるでしょ。それをね、ほっとかないでほしいんですよ。私のうちにイエス様は住んでるし、聖霊は住んでるんです。でそして私たちはそのイエス様を管としてくださることがある。まず私たちはこの母親のように本当に恵みを受けることができるし、この息子のように何にも自分できなくてもイエス様が来てくださって本当に奇跡を行ってくださる。この恵みを受けると同時に、今度は私たちのうちに住んでいるイエス様があなたを通して誰かにその祝福を流したいと思うことがある。この恵みを受けてほしいんですよね。でこれはね、喜びです、ね、でそれを通してたくさんの人がね、これからね、死に出会うでしょうしですね。で、あの傷んだら落ち込んだりすることがあると思うんですけど、そこを通ることはその時は辛いけど必ず恵みになる。なぜかってね、本当に自分の力じゃない、神がただただしが来てくださった憐れみによってっていうね、これを知ることができる。で皆さん、あのそれが十字架なんです。十字架ってのは私たちは何かをしたんじゃないんですよね。神様が何かをしたんですね。で、あの昨日ね、息子とちょっと食事行って話をいろいろしたら面白く言ってました。なんかニックさんっていうね、ここから下がないのかな、だからニックさんってそうだよね、確かね、アメリカの説教者の方がいて、その方がなんかすごく神様反発したんですけども、本当に主に、あ、違う違う、それは違う、イスラム教の人が、 神様に出会って本当に救われたんですって。もともとイスラムの戦士で小さい時はそうやって育てられて、もう殉教しようと思ったんですって。それで神様に本当に出会って救われた後に神様に言ったそうですね。もう本当に分かってね、あ、神様すいません、これからあなたのために命も捨てますって言ったらですね、神様が言ってますね、いや、そんなことしなくていい、私があなたの命を捨てたんだから、あなたは命を生きてくれって言われたってね。でね、もうあなたは何でもしますってね、いや、私があなたにしてあげたんだってね。ってますね。でもちろん私たちは神様を愛する上に命まで捨てる保代に従いたいと思うでしょう。でもまず忘れてほしくない、神様の方があなたのところに来てくださって、あなたのために、であなたの愛する人のためにことをなしてくださってるってことですね。これはね、これを本当に知るとね、ものすごく楽になります。で、私たちはどんなに何かができたかできなかったか問題じゃないんです。いいですか。主の方が私の来てことをなしてくださることをまずね、知っててほしいと思いますね。で、今日はそのことをね、話すように導かれました。そして次のステップでね、今度私の主イエス様があなたに促していきます。その時はその流しを大事にしてください。あなたを通して誰かに神様が奇跡を行いたいと思っている、触れたいと思っている、ほっとけない、この人の悲しみを見てほっとけない、その人にとってほっとけない、何かしてあげたい、自分というよりも神様が何か促しているときに、その神の手となりましょう。自分で頑張るんじゃなくて神の手となりましょう。神がことをなさいますよね。それはね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。カンボジアチームをあなたは祝福しなさって、本当に子どもたちが、まさに子どもたちは自分たちではもう何もできなかった、死ぬしかなかった子どもたちがビジョンを持ち、洗礼を受け、本当にいろんなことを体験して喜んで生かされていること、またリツマイさんも元気になったことをありがとうございます。たくさんの祈りによってチームが守られたことをありがとうございます。それとともに御言葉をありがとうございます。あなたはこのヤマメの女、一人息子を失って本当に悲しみの底にいるこの女の人のところにイエス様が行ってくださって、泣かなくてもよいと言って、その息子を生き返らせ、母親に返されたと書いてあります。お母さんにその悲しみの原因であった息子を返してくださいました。それぐらいあなたはこのお母さんの悲しみをほっとけなくて助けてくださったことをありがとうございます。同じように私にも、私たち一人一人にもあなたは来てくださって、私の悲しみを喜びに変え、そして私の愛する者の痛みを必ず癒して仕組みに変えてくださることをありがとうございます。また私を通してあなたがいろんな人に触れ合えることをありがとうございます。どうぞその恵みの中に私たちが生きることができるように、とどめ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、お一人お一人の叫び求め、また痛みや悲しみを知って、あなたが御手を伸ばし、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、その悲しみの原因に勝利と解決を与えて、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によって心と体を癒されよ。イエスキリストによって心と体を治れ。関節の痛み、イエスさんって見てる、よっされよ。脳に触れてください。脳に触れてください。イエス様って言われてる、よっされよ。不眠の霊、夜眠らくの不眠の霊、イエス様って言われて、その人の力出ていけ。今晩から熟睡できるように、熟睡できるようにしてください。この年末年始に働いた偶像礼拝から来ている汚れた霊の力をイエス様って感じ断ち切る。逆の祈りがいっぱいされています。恐れることは何もありません。私の皆に力があります。あなたははっきりと主の勝利に立っていなさい。あなたが恐れるとき、サタンはあなたに逆の言い通し働いてきます。でもそんなものを恐れることはありません。私があなたを守り、私があなたを共にいる、その私にしっかり立っていなさい。そして私にしっかり祈りなさい。あれ、私としっかり共にいなさい。なんか恐れることを通してサタンが当たります。恐れてはいけません。その恐れに敵がつけ込んでいきます。恐れることはない。私があなたと一緒にいると主は言われます。膝が痛んでいる方、腰が痛んでいる方、そこに主を手を置いてください。膝と腰を完全に癒してください。イエス様って命じる。 されよ。脳梗塞の後遺症さんってまず完全に治れ。またがん、家族や友人のがんを消え取り除いてください。エスさんってがんを消えてなくなれ。エスさんって完全に消えてなくなれ。エスさんって消えてなくなれ。エスさん、ありがとうございます。感謝いたします。エスさんのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいというふうに思います。週報をご覧になって